Audi.
Ah. やばい、やばい、やばい。東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。はい、自撮りうまくできた、すいません。いやだって今準備中って言ってたからまだいいかなと思ってちょっと告知の自撮りをねしていました。失礼いたしました。はい、ということでですね、4週連続になってしまいました。ごめんなさい。なんかニムちゃん、ニムちゃん、ニムちゃん、はい、ニムちゃんって言っときましたのでニムちゃんと、はい、一緒です。ということでですね、あ、そう、先週ねフリートーク会をしましたからね、もう今回は何も喋りません。何も喋りませんよ。あ、何ですか。大分県のサバイブキドさんからいただきました。ありがとうございます。お寿司の金村さん、こんばんは。こんばんは。 YouTube に日向坂チャンネルが開設されましたが、そうですね、金村さんにやってほしい企画があります。それは金村美久のマイカメラ紹介です。お、どんなカメラをどんな時に使っているのか紹介してほしいです。この企画いかがでしょうか。いいですね。たまにというか結構ね、右振りでね、何のカメラおすすめ、何のカメラ使ってますかって聞かれるんですけど、意外とね、もう持ってる写真とかは載っけてるから全然伝えてるんですけど、私は一応ソニーの α7-3 っていうのをねずっと持ってて、あのレンズは2405G レンズなんですけど、ね、使ってて、でもなんかそういうさ、あの他にも結構いろいろ持ってるんですよ。フィルムカメラもそうですし、そう、あ、何ですか。沖縄県のプレプリンさんからいただきました。16歳男性、お若い。ありがとうございます。カメラの話なのですが、僕はカメラが買いたくて、ミクさんが愛用していると言っていたニコンの D5300 を買おうと思っているのですが、このニコンの D5300 を買うにあたって気をつけたいことなどありますか？あ、D5300 は私が中学生の時に買った機種なんですけど、あの、実はあんまり使ったことがありません。すいません。というのもですね、あの、私がしっかりあの写真を始めたのはやっぱ日向坂に入ってからの話でして、日向坂っていうか、そうか、ひらがなケーキに入ってからね、その写真の仕事好きだなと思ってから、一応ソニーのレーベルに入っておりますから、私あのソニーさんのあのカメラをお借りしてたんですよ、一時期。お借りして使ってて、とってもいいなと思って、それからソニーのカメラを買ったっていう経緯なので、ソニーのカメラをおすすめします。めっちゃ事務所損だけ、そうですよ、ソニーのカメラをおすすめします。いいですよ、 G レンズいいですよ、はい。私も今ちょっと狙ってるレンズがありまして、あの 50mm 単焦点が欲しくて欲しくて欲しくて、よかったらね 40mm もうね、欲しい欲しいなみたいなとこ思ってるんですけど、あの、初心者何買ったらいいですかってよく聞かれるんですけど、写真をね本当に楽しみたいって言うなら、あの、その本体と、あの、単焦点 50mm はすごいいいと思います。おすすめ、めっちゃ。それを YouTube で、あ、そっかそっか、ごめんなさい、ここでめっちゃ話そうとしてるけど。そう。いや、私も本当にアマ中のアマなので、ただ趣味でね、撮ってるっていう感じのね、人間なので、あの、あんまりね、その、プロの方にはね、あんまお見せできないような感じなんですけれども、もしそんな感じでもよろしければやりたいかなって思ってます。これ何日ですか？これ。5月の26日ですか？あ、じゃあ私の動画上がってますよ、多分。もう。日向坂チャンネルに、私が埼玉県のお寿司屋さんでお寿司を食べてみたという動画がアップされました。あ、すいません、ちょっと、あ、すごい、やったー。ちょっとね、ちゃんと言っといた。タイトルとかまだ今の収録時点では知らないんですけど、あの、ひなの高尾さんの動画の次にね、アップされてるはずです。はい、ぜひちょっとね、まだ見てない方は見ていただきたいなと思うんですけど、なんと地元の埼玉県ですね。やっぱ埼玉県、ベルクさんもね、ありがとうございます、いつも。はい、やっぱ埼玉県出身だからこそできることということで、やっぱお寿司って呼ばれてる部分もありますし、まあ、ベルクさんでお寿司かないなんてお寿司も出させていただきまして、あの、だんだんお寿司が板についてきたところで、日向坂チャンネルで、与野駅の目の前にある千八寿司さんですよね、千八寿司さんにあのお邪魔させていただきました。ただただ美味しくて楽しかったですよ。誰発案の企画、あ、私がアンケートいただいたんですよね、日向坂チャンネル何したいですかみたいな感じで、いくつか候補を挙げて、もちろんカメラとか、あの、いろいろ書いてたんですけど、やっぱお寿司 って言われてる割に、なんかお寿司を食べてるところとかあんま見たことないよねみたいな動画で。ってなわけでですね、さらに地元埼玉のお寿司を紹介するっていうちょっとコアな企画にすることで、埼玉の人も見てくれると思うし、地元貢献にもつながるし、お寿司好きだしみたいな感じで、いいところづくめの動画みたいな感じなんですけど、初めての YouTube 撮影で何が正解なのかちょっとわからなくて、とにかくお寿司をいっぱい食べた。あといろいろ大将がね、めちゃくちゃ優しいお方で、本当に1からね10まで全部寿司を教えてくれました、あ、そうです、カウンターと普通のお席があって、駅の目の前なんですけど、見た目はすごくもう老舗のお寿司屋さん、もう何十年もやられてるお店で、毎朝お魚をね仕入れて、一日本当に休みがない状態なんですって。お昼の間に仕込みをして、夜ね結構お客さん食べ、もう全部お客様のためにっていう考えてる、その大将めっちゃかっこよかったですし、あとなんか私がねやっぱ一番感動したのは、アナゴとマグロの赤身がやっぱ一番私の記憶に残っているお寿司なんですけど、波の花ご存知ですか？大将がアナゴを煮詰めと波の花で出してくださったんですよ。この意味わかります？私もわかんなくて最初えみたいな、なんでそのワードは、日本人なのに何もわからないぞと思ってたんですけど、波の花はお寿司用語で お塩っていう意味らしくて、煮詰めはそのタレですねのことを言うんですって。なんかさらっとも言ってたので、大将が
ちょっと待って、なんて言うのそれ、え、波の花にする味みたいな。
そうです
え、嘘、
本当です本当です。だから私メモしましたもん、終わった後すぐに波の花って言うんだと思って、かっけーと思って。みんなぜひ覚えてください。普段は使いませんよ多分、なんかそういうカウンターで一人寿司とか行く、本気のやっぱお寿司旅行くときは言ってみてください、ぜひ。それさ、なんかさ、言う人言う人にみんな言われるんですけど、やっぱお寿司屋さんって極めてますから、もう職人さんなわけですから、滑らないです、そんな何を言ってるんですか
怖いんだけど、ちょっとい
や本当にそうなんです、ちょっと調べてください。そう、お寿司用語集っていうのが出てくるんですけど、あ、そうです、波の花とは塩のことを指す上品な言葉遣いとして使用していた女房言葉に由来しているって書いてありますね、らしいですよ、みたいなことをYouTube の中でやってるので勉強にもなりますし、お寿司が美味しそうだし、行きたくなるし、埼玉大好きだし、ありがとうございますって感じの企画ですので、ぜひ見てください、よろしくお願いします。ということでですね、まず1曲目かけたいと思います。まあ、今日はね企画がちゃんとありますので、私たちのグループの曲かけさせていただきたいと思います。ひらがな欅坂46で君に話しておきたいこと。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
金村美久がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこんな企画をお届けします。軽くたっていいじゃない。お、すごい軽いですね。なんかふわふわしてていいですね。以前番組内でですね、リスナーさんから重たいメールをね募集しましたね。で、それを私が読んでたんですけど、なんかそれをね、重くないよっていうはずが、確かにね、うん、わかるわかるってなってしまって、まあスタッフさんが、いや、そういうことじゃないんだけどってなってしまって、あ、じゃあもうあなたは重い女だったのねっていうことに気づき、そこから逆転の発想で、軽くたっていいじゃないというメールを募集しました。はい、意味わかりましたか皆さん。ちょっと難しかったですよね。まあ私が、まあすごい重い女だから、軽いメールを読んで、あ、軽い気持ちで生きていこうってなる企画みたいです。はい、ということでですね。何ですか、重たいエピソードはない、なんだろうね。でも私のファンは、私と似て重い人が多いですね。そんなことない。あ、でも今日届いてますもんね、軽いメールが。じゃあみんな演じてるだけかもしれんわ。みんなはどっちですか？普通かな？普通だよね、普通。はい、軽いメールいきます。軽く読んでいきましょう。東京都のさざめくさんからいただきました、ありがとうございます。僕の友人は街ですれ違う可愛い女性をすぐに好きになっています 冗談半分だとは思いますが、今の人可愛かったな、続き合いてとしょっちゅう言ってます。ミクティこれって軽いですよね、それとも一目惚れなのでしょうか。軽い軽いね、いいですね。いますよね、でもそういう人。なんかドラマとかでもよく見ます、めっちゃ可愛かったやんみたいな。でもなんかそういう人ってなんかちょっといい人っぽくないですか。え、そんなことないなんかそれをなんかわざと多分やってると思ってるんですけど、私本気で思ってると思ってるんですか、あれって。あ、え、本当ですか。なんかそういうなんか場がシーンってしてて、二人で歩いてて、今の人可愛かったね、何言ってんだよっていう一くだりを挟みたいからなんか言ってくれてる、言ってくれてる、そういう場面なのかなって勝手に思ってました。考えてない。あ、すいません、軽いメールでしたすいません、考えすぎちゃうからね。あ、あら、付き合いたいって、え、それ本気で思ってますか。
うん、
え、
うん、
ああ
、みくちゃんじゃん、
うん、
みくちゃん可愛い、付き合いてえなーみたいな。
これどうやって反応するのが正解ですか。
軽いな。
あ、軽いな。あ、この男軽いね。それモテなくなっちゃいませんか。あ、そんなもん。でもなんか好きかもです。私はなんだろう。なんかわかんない。ちょっと理由思いつかないけど。あ、なんか本当に考えてないでやってるんだったら、まあ確かに、うん、軽いなって思いますけど、そのさ、場をさ、なんかちょっと人盛り上がりさせようとして言ってるのかなって私は思ってたから。あ、そういう人もね、あ、まあ、冗談半分だとは思いますかって書いてありますけどね。そっかそっか、ちょっとジョークが上手い人みたいな、うん、あー、うん、なんか程よく軽いのっていいのかもしれないですね。
重い女に重い男ってもうやばいよ。
え、本当ですよね、泥沼ですよね。よくない、これどんどんお互いにこう引きずり、引きずり合って引きずり合って、ありがとうございます。確かにこれは軽いね。はい、続いていきたいと思います。海外、台湾の方ですね。沈黙した村人よさんからいただきました。ありがとうございます。僕の軽いエピソードは、去年、ミクティのファースト写真集羅針盤を買うためだけに飛行機を乗って日本に行ったことです。すっごい。軽いのこれ。全然軽くなくて。ちょっと待って待って。約3年半ぶりの日本でしたが、パネル展の開催店舗を巡ったり、店舗特典を集めるために東京を飛び回ったりして、とても充実した旅になったし、写真集のイベントに参加すること自体も初めてで、めちゃくちゃ楽しかったです。衝動に駆られた弾丸旅でしたが、コロナ禍以降初めての海外旅行が羅針盤を探す旅で、本当に良かったと思ってます。フットワークが軽い人。あ、まあ、確かにフットワークは軽いよ。でもさ、気持ちが軽くないよね。
あれ、
あ、これ、重いやつだよ。間違ってる、間違ってる。これ重いね。
重いやつ。
で、フットワークは軽いよ。フットワークはね、ほんとふっかる。ふっかるだね。すごい。ふっかるな人ってやっぱでもすごいからね。やっぱ尊敬ですよ。普通できないからね。けど気持ちが、これ、重いね。いや、いい意味、いい意味ですよ。すっごいいい意味。すっごいいい意味。私はね、重い人大好きですから、重い人大好きですから、ちょっと語弊があるな。愛を感じますね。これ、愛を伝えるコーナーになっちゃいますよ、これ。よくない、よくない。この間のコーナー、愛の伝道師が出てきちゃいますよ。はい。これはね、本当愛を感じる、お便りですね。まあ、でも本当にそういう方いらっしゃるんでしたね。ありがとう、本当に。嬉しいです。ふっかるね。ふっかるとね、軽くていいって、まあ、確かに、そっか、軽くたっていいじゃないってタイトルだか。はい、神奈川県の制服のポンサさんからいただきました。ありがとうございます。僕は友人から迎えに来てと言われると断れず行ってしまうふっかるです。あ、もう自分でね、ふっかるですって言って、はい、前に一度だけ女の子を迎えに行ったことがあるのですが、それっきり会うことはありませんでした。タクシー代代わりに使われたと思うと悔しさがこみ上げてきます。金村さん、ふっかるの男から恋愛対象の男に見られるにはどうすればいいと思いますか。なんか相談メールになっちゃってる。ああ、そうね、まあ、ふっかるさんですね、まあ、いわゆるすごいありがたいですけどね、やっぱありがたいだって迎えに来てくれるんですよね。え、それはどういうことですか。好かれたいから言ってるんですか。
そう、
あ、好かれたいからふっかるってことですか。あ、ご飯でもみたいな。それは良くないかも。そういうのは良くないよ。そんなもんですか、本当ですか。それは あれだよ、誠実じゃない。重いですか？
重い。
重い。
重いだ
よ。やったー。やっぱダメだ。私これに共感できないわ。共感できない。だってそんな子ワンちゃんみたいなさ、ワンちゃん一緒に好きになってもらえるかなみたいなさ、ダメだよ。ダメダメ。そういうさ軽い人がいるからさ、あ、ほら浮気しそうってさ思われてさ、ダメじゃん。負のループよ。だからやめとこう。もうこれからさ、ねえねえ、そう必要な人にそうやったらいいよ。本当に好きな人だけにやりな。ね。続いて、千葉県のドンピシャフミエモンさんがいただきました。ありがとうございます。私の後輩の返事がいつも軽くて困っています。上司に仕事を頼まれた時に、はーいと軽返事をするのですが、結局頼まれたことを理解していないことが多く、最終的に私がその尻拭いをさせられています。不満を私に、はい、特に返事がはいではなく、はーいと、はーいと伸ばしている時が要注意です。あ、これしみるわ。これはね、あのね、私たちも結構注意されることがありますね。そう、生活の中で、はーいって言っちゃうこと多いんですよ。それね、多分本人が気づいてないなら言ってあげた方が、その子のためになると思います。私もね、結構それはね、言われたことあります。あるから、直そうと思って、それ以外にさ、こう、頼まれたことを理解してないことが多くって書いてあるから、まあ、それに関しては、本当に軽いね。注意された時、なんていう言葉遣いで、ああ、その、昔マネージャーさんから、返事が伸びちゃうことが、どういった時あるから、気をつけて、みたいな。はーいって、なんか、いろんな場面でやっぱ返事する場面すごい多いんですよ、仕事の中でって。まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、なんか何かと、こう、慣れが生じて、はい、わかりました。はい、はーい、みたいな。知ってる人の中だったら全然いいと思いますよ。初めてお会いする方だったりとか、外の番組だったりとかでやると、軽いな。軽いな、こういうことですよ。軽いなと思われちゃうから、良くないからっていうことですよね。いや、これはただ単にすごい、真面目な話ですよね。これ勉強になる話ですよね。共感し、はい。はい。はい、なんだこのはいの話。
結構重要
だ。ああ、まあ重要ですね。重要ですけど。次行きましょう。ピポチャルさんがいただきました。ありがとうございます。少し前に友人と初めてメイド喫茶に行ったのですが、初見の私にとっては、萌え萌えキュンなどのメイド用語を使うのがとても恥ずかしかったです。しかし、一緒に行った友人はノリノリで、萌え萌えニャンニャンしていました。いつもそんなんじゃないのに、友人に恥ずかしさはないのか聞いたところ、せっかく来たんだから軽いノリで世界観楽しもうやと返されたので、吹っ切って軽い気持ちで萌え萌えキュンしてみたら意外と楽しめました。ミクティ、軽いノリって大事ですよ。確かにこれに関してはめっちゃ大共感。なんか私たちも MC とかで声やりましょうとか、一緒にキャッチフレーズやってくださいとか結構いっぱい投げかけることがあるんですね。同じような感じで。で、それ恥ずかしいって思ってたら、ライブ楽しめないですからね。あと、例えば、その、ヘイお日様にコールっていうのがあるんですけど、私たちが、コールしてくださいって言ってるけど、ちょっと恥ずかしいってなってると、まだね、楽しい世界が見えてない。多分、結構これはね、エンタメの世界につきものだと思うんですけど、やっぱね、その場をね、楽しんでほしいと思ってこっちもすごくやっていますので、ぜひそこは軽いノリで、もうほんと何も、もう頭空っぽで全然いいので、はい。自分捨てるのも大変。そうですね。そういうライブだったりとか、フェスだったりとかもそうですけど、もう一回自分をね、こう、さらけ出してみよう。意外とね、まあ周りの人見てるかもしんないけど、まあまあまあ見てないですよ。ね、ここは勇気を振り絞ってやってみてください。ぜひ。もちろんこのメイド喫茶の話も同じことだと思います。通ずるものがありますね。ぜひ一緒にやってくださいって言ったら、一緒にやってくれたら嬉しいということで、続いていきましょう。神奈川県の目から鱗滝さんからいただきました。ありがとうございます。これは先日起きた出来事なんですが、母の日ということもあって両親は食事に出かけていきました。 僕はバイトがあったため一緒に行かなかったのですが、家に帰宅後車のパンフレットが置いてあったので、これどうしたのと聞くと、どうもこうもないよ、車買っただけと衝撃的な一言を放ちました。結構な買い物なはずなのに、うちの父親軽すぎませんか。これ軽いね。え、軽いね。え、これのって、え、ちゃんと、お母さんとかに相談して買ったのかな。本当ですか。なんかそういう話たまに聞きますけど、なんかそういうのって、その後に、その奥さんが、なんでそんな、勝手に買うのって怒ってる姿が目に浮かびますけど、その通りに。なんでそんな、大事なことを家族に伝えないのって言ってるような感じがしますけど、なんかでもそういう、ダディいますよね。勝手に買っちゃって、それ家族のお金なんだから先に言ってよって、さあみんな、そりゃそうだよそうですよ、うん、百万とかの話だでしょ。だって車ってなると軽いな、みんな。まあ軽楽しそうでいいですけどね。一人身だったらいいと思いますよ、別に自分で自由にいかように使ったりをいただいて。でもほら家族でしょまあ家族でも一人人間なんかいいっちゃいいか。まあいいんだけど、まあ理解がある奥さんならいいんじゃないですかね。いやー、重くないですよ、普通です、普通。ほらでも理解できるのもありましたし、私は割とこう軽いと重いのほらどっちにもこう寄れる人間なのかもしれないと思いました。今日どうですか、どうですか、みんなさん、どうですか、どう。ノリが少ない。あー、なるほど、ノリでやっちゃえ。よくないもんだってそれ重くない、重くないでしょ。いいんですよ、これ、こっちの方が行きやすいから。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いてはこちらのコーナーです。おしゃむらみくの最新おしゃ選曲。皆さんお久しぶりです、ここからはですね、おしゃむらみくが、はい、おしゃむらみく久しぶりに言いましたけどね、はい、最近のおしゃ、私の中で流行っているソングをね、はい、紹介していきたいと思います。今回のテーマはですね、勝手にちょっとつけたんですけど、今ね5月じゃないですか、もう5月も終わりかけだと思うんですけれども、まあこんな季節結構、まあこれから梅雨でちょっと気分が、ね、やっぱ沈んできてしまうということでね、5月6月の元気が出るソング、元気が出るおしゃソングです。はい、ということで早速それぞれ紹介していきましょう。1曲目は長久明さんで、あなたの恋人になりたい。イントロからね、まず惹かれるものがありました。これはですね、私も、SNS をね、見てて、あ、この曲、こんな曲あるんだって思って、声が、そう、ボーカルさんの声が、めちゃくちゃ可愛くて、儚くて、とっても、曲も文学的というか、そうそうそう、すごく惹かれる部分が、なんていうんですかね、私は結構音楽を直感で選ぶところがあるので、好きと思って選べさせていただきました。ぜひ聴いてみてください。それでは2曲目いきたいと思います。2曲目はアルさんの Now Playing。 これもですね、ちょっとドライブ、晴れた日のドライブとかに聴いてほしい一曲なんですけど、めっちゃ元気が出ます。小山田総平さんというあのボーカルの方がアンディ・モリの、はい、方なんですけど、これ別のバンドで、これを最近見つけて、あ、これをちょうどね晴れた日の昼間とかに聴いてると、なんかすごいやる気がね、ふつふつと湧いてくるという不思議な曲でございます。私の中で結構あのエンジンみたいな感じで、はい、旅とか行った時もいいかなって思います。こっからですね、ふぅ、いい、風、もう風感じますね、風切れちゃう、最高ですね。これはすごい前向きな気持ちになれるし、すごくおすすめです。はい、ということで3曲目いきたいと思います。3曲目はアカシックさんで8ミリフィルム。始まりましたよ、もうこのねイントロのね、もう躍動感、このドキドキする感じもめっちゃ最高なんですけど、なんといってもなんかこの初夏に感じるキラキラ感、そしてなんかちょっとなんか懐かしい気持ちにもなるような曲で、最近私は出会ってしまったんですけど、とってもね、ボーカルさんの声も女性なんですけど、可愛くて、 いいです。好きです。ぜひ聴いてみてください。これもめっちゃおすすめ。アカシックさんの曲、他も最近ちょっと聴き始めているんですけど、めちゃくちゃいい曲揃いです。はい。徳ちゃん、確かに、結構直感で曲を、あ、これ好きってやっぱ選ぶタイプなので、イントロとか、そのボーカルさんの声とかで、まず、好きかもって思って、そこからちょっと掘っていくっていうのが多いかもしれないですね。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。あっという間にエンディングのお時間となってしまいました。いや、今日はね、コーナーがあったので、いろいろ、はい、スンスンスンと、うん、ちゃんと、あんまり息上がらずに行ってきたかなと思います。いや、4週連続ということでね、早くね、ニブちゃんにね、来てもらって、ニブちゃんもじゃあ、フリートーク会やってください。丸投げ。
まあまあまあまあ。
そう、半分ぐらい。半分ぐらいフリートーク会やってください。喋れますよね。ちょっと聞きたいな。勝手なちょっと興味を本位で言ってますけど。すいません。うん、っていう感じです。はい。番組へのメッセージは、携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内のホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらも聞いてみてください。公式ツイッターアカウントは、アットマーク余計いいアンダーバー TFM です。そして私のインスタグラムのアカウントは、ミクアンダーバーお寿司です。ぜひこちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は、日向坂46の金村ミクでした。ありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。ということで収録終わりました。ありがとうございました。いやー、今日はなんか、軽いゾーンが多めで、曲紹介がさらっといきましたけれども、そう、最近ね、私、月ごとにプレイリストを作るようにしているんですね。始めました、4月から。アヤロクとかで。なんかそんな大層なもんじゃないんですけど、ちゃんとね、一個一個、自分の写真を入れて、4月、5月と作ってます。皆さんもぜひやってみてください。ここにね、一言メッセージが入れられる、なんかその詳細みたいなの書けるんですよ。で、4月は、動くほどマリオカートみたいっていうのがちょっと書かれていまして、で、こう、5月の方は、洋食屋の平たいライスはうまい。
わかるわ。
って書いてます。これは絶対に続きません、12月まで。私平たいライス好きなんですよね。
わかるわ。
わ、嬉しい、共感者がいて。いや、これなんかわかんないわって人もまあまあいて、固めですね。私はでも基本柔らかいの結構好きなんですけど、なんか洋食屋さんってこうライスがこう平らにこう盛られてるじゃないですか。なんか美味しいですよね、あれ。確かに洋食に合うようなライスの形だと思うんですよ、あれが。やっぱ最終形態、あれがお茶碗で出てくるよりも、なんかそのハンバーグとかだとあれなんですよね、絶対。結局なんでですかね、なんで美味しいんでしょう、あれ。なんかちょっと表面がやっぱパリッとしてる時あるじゃないですか。めっちゃ共感者いた。これわかんないって人もまあ中にはいたんですよ。この間それなんかメッセージかなんかで私が言ったんですけど、私はね、その時食べた時に結構、あ、確かにそう感じたから残してた、メモに残してたんですけど、なんかまた発見があったら言いますね。あ、そうです、ハンバーグ屋のご飯。ハンバーグ屋のご飯って絶対そのお茶碗では出てこないじゃないですか。なんかわかんないけど、やっぱ平たいお皿に、白いお皿にライス、これなんですよ。フォークで食べます。やべ。いや、あれが美味しいんですよね。やっぱり洋食屋といったらさ、あのライスとフォークで食べるっていうのがやっぱなんか美味しいんですよね。もちろん和食はね、お茶碗が一番美味しいと思うんですけど、なんかわかんないけどいいんですよね。趣がありますよね、あれ。じゃあちょっと、はい、行きましょう。ということで以上です。すいません、たわいもない。オーディー。